マルコによる福音書3章7節から19節まで、新約聖書65ページ、後ろの方のですね、65ページです。ルカによる福音書、マルコによる福音書、3章7節から、19節まで、65ページの下の段です。下の段から次のページのところまでございます。で、司会者が読ませていただきますので、よろしくお願いいたします。それではマルコによる福音書3章7節から19節まで。湖の岸辺の群衆、イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が従った。またユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダン川の向こう側、キルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた。そこでイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に押しつぶされないためである。イエスが多くの病人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せたからであった。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し、人と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペテロという名をつけられ、ベゼダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名をつけられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、ダダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。それでは、私たちの中川執事からですね、先生のご紹介をさせていただきます。
皆さんおはようございます。今日は玉川教会にこの恵みの雨の中にですね、本当に皆さんありがとうございます。午前とですね、午後、今日は岡山、昨日もですね、昨日第1回目があったんですけども、夜先生と食事をしながらですね、岡山の桃とぶどうすごいんです桃の国から先生来られましてですね、今日メッセージもですね、すごい甘くて美味しい、皆さんのお腹の中に残ってですね、本当に良かったっていうメッセージが先生を通してですね、イエス様が語られると思います。で、先生をですね、ご紹介するにあたって皆さんの方に多分チラシをですね、チラシが行って来られた方も渡されて来られた方もいらっしゃると思うんですけども、概略はこちらに書いてある通りなんですけども、私がですね、岡山の方で3年本当にお世話になった先生で、その中のエピソードでですね、ぜひ話したいと思うことがありますので、簡単に短くしたいと思います。昨日もお話ししてましたけども、先生は教会で、牧師先生でこうメッセージ、すいません、私今日は執事ということで紹介されたんですけども、昨日、教会でしかわからない言葉を教会の人たちは使うという話がありまして、初めての方はですね、執事っていうのはですね、学校の用務員のおじさんです。あと給食のおじさんでもあります。緑のおじさんでもあります。こうね、案内したりするってそういうものでありますので、大したものではありませんので、はい。で、その中でですね、内川先生のことを、昨日もお話ししましたけども、教会でメッセージを語ると同時にですね、今岡山の教会ではティーンチャレンジって言ってですね、依存症の人たちを 開放する、そういう更生施設を、まあ、一緒に協力してですね、先生が理事となって今その働きをしています。依存症っていうのはですね、今薬物っていうのも、昨日もお話聞いて、薬物っていうのは本当にどこにでもですね手に入る、で若い人たちがそうなってしまうということもあるんですけど、さらにですね、今もう携帯の依存症、携帯がないともう心配でしょうがない、そういう人がいたりですね、いろんなものにこう依存しちゃう。私なんかもサラリーマンでクリスチャンになってから、まあ働きましたけど、周りの同僚もですね、仕事をしてないともうイライラしちゃう、やっぱその仕事の依存症。人間ってやっぱり本当のものを知らないと、やっぱり何かに依存しないと私たちっていうのはやっぱ生活ができないんですね。でそういう若い人たち、特にまあ薬物とかですね、なかなか何回も何回もやっぱりやめてもまた繰り返しちゃうっていう人たちの更生施設を、先生は理事としてですね、今されております。それとですね、あと今日朝、再びお聞きしたんですけども、先生はですね、岡山市っていうのは市内に54の教会が あるそうなんですけども、で毎年ですね、クリスマスの時期にその市内の教会、なかなかの、実は教会同士なかなか仲良くないところもあります。いろんな人がいるんです。神様いろんな人、昨日も言ったように、いろんな人を神様ユニークだから作られたんで、いろんな人同士いるといろんなことがあるんですけども、でも54の教会をですねまとめて、先生はその市民クリスマスの委員長を歴代されてきて、本当に神様からですね知恵をいただかないとできないことだと思うんですね。本当に知恵にあふれている先生だと思います。で先生を見ていただくと分かるんですけど、本当に優しい柔和な先生なんですね。私なんかまだまだ本当に若造でですね、すぐ怒ってしまうことが多いんですけども、本当に聖書にも書いてあります、聖霊様の御、神様と共にいる人はですね、だんだん柔和になるそうです。でまさしく本当に神様によってですね、いつもいらっしゃってこう柔和な先生です。また午後に残りは通っておきますので、皆さんぜひ期待してお聞きください。よろしくお願いします。
本当に岡山のですね、桃とぶどうの国から来ていただきまして、本当に桃太郎さんの話の始まりでありますし、それからきびだんごですね、もう岡山なんですね、まあ、そういうところから来られました。本当においしいお話を聞けると思います。それで飯に答えてと題します内川先生の説教でございます。どうも先生よろしくお願いいたします。
ちょっと過分な紹介いただいても穴があったら入りたいぐらいの気持ちですけれども、今日初めておいでくださった方もあるいはいらっしゃるかと思います。よくおいでくださいました。あなたのために開かれている今日の集会です。あなたが今日は主役でいらっしゃいますのでですね、一緒に神様の御言葉を聞いてまいりたいと思います。今回の3回の集まりのテーマは幸せになりたい。これはもう私たち万人の共通の願いであると思います。で昨日はですね、神様との関係が正しくなると幸せになれる、つまり罪を許されることによって私たちは幸せになれるんだということを聖書から聞いてまいりました。で今朝はですね、自分の居場所を見つける、あるいは自分の使命役割っていうものを正しく把握すると、人間はすごい力を発揮してですね、幸せになれるんだという、そういうことをお話ししたいと思います。安心してくつろげる、ありのままの自分で折れる場所、皆さんにとってはそれはどこでしょうか。家庭でしょうか、教会でしょうか、一人でいる時でしょうか。いずれにしてもですね、私たちには居場所が必要です。本来私たちがいる場所はどこか、それを今日は先ほどお読みいただきました聖書から見ていきたいと思います。それからもう一つはですね、私たちは何か役に立ちたいんです。誰かのために何か役に立つということで 生きがいが生じてまいります。必要とされている、自分は誰かのために役に立てるんだ、誰かが自分を必要としていてくれる、そういうことが分かるとですね、私たちは非常に幸せでですね、よしやろうぞという気持ちが湧いてくるわけですね。今日は皆さんお読みしていただきました箇所はですね、12人のイエス様の弟子が選ばれたところなんですけれども、ちょっと最初にですね、初めての方にとってはこう聖書を見ていくのにですね、少しでも分かりやすいようにと思いまして、7節から12節とそれから13節から、19節ですね、この2つに分かれてますので、これは非常に対照的に書かれています。まず最初のですね、7節から、12節はまず場所はどこか、湖の岸辺、湖、イスラエルの人たちはこのガリラヤ湖のことをですね、海とも言いました。水あるいは海、これはですね、人生、私たちのこの世の姿を象徴しております。普段は穏やかかもしれませんけれども、何事もない日々が過ぎていくかもしれませんけれども、ひとたび風やあるいはですね、雨が降って波が高まってまいりますとですね、大変な嵐になってまいります。私たちの人生もほとんどは穏やかな日々かもしれませんけれども、時にはですね、病気になる時もある、悩む時もある、行き詰まる時もある。前半は海辺です。後半のですね、13節からを見ていただきますと、今度は場面は山。これはですね、聖書の中では例えばモーセがホレブの山で十戒をいただいた、イエス様が高い山に登っていかれて、そこで姿変わりをして本来の神のこの栄光に輝く姿を表された。山、それは神様に近い場所、神様に近づく場所。まず場所が違います。2番目に対照的なのはですね、最初の7節からのところではですね、おびただしい群衆が集まった、これは3回繰り返されます。おびただしい群衆、群衆に押しつぶされないように船を用意するとかですね、大勢の人々が集まった。教会もこういう日が来たらいいですね。おびただしい人が集まって、もう押しつぶされそうになったなんてね、こういう日を夢見たいと思いますね。で、ところがですね、13節から以降はですね、12名です。わずか12人の人たちに焦点が合わされております。人数が対照的です。3番目、大勢のおびただしい群衆ですけれども、この人たちは顔が見えません。名前が分かりません。結局誰だったのか、誰も残っていません。ただ群衆と言われているわけですね。ところが12名の人たちはどうでしょうか。全員ここで名前が記録されているわけであります。ペテロであったり、あるいはヤコブとその兄弟のヨハネであったりですね。イエス様を裏切ったイスカリオテのユダもちゃんと名前が記録されています。顔が見えない群衆と、しっかり名前が記録されている12人の人たち。4番目の対象はですね、動機です。多くの群衆が集まりました。けれどもその動機、何でしょうか。イエス様が行っておられたことを残らず聞いてですね、あるいは病気を治してほしい、あるいは悩みを解決してほしい、イエス様こうしてほしい、ああしてほしい、そういう自分の願いを持って集まってきた人たちです。自分から求めを持って集まって、自分のために病気を治してほしい、悪霊を追い出してほしい、この悩みを解決してほしい。もちろん教会はそれでよろしいんです。いろいろな問題を抱えてですね、この解決のために教会に行こう、それでよろしいんですけれども、ところがですね、 この13節からを見ていただきますと、この12名はですね、イエス様がこれと思う人々を呼び寄せられたので、彼らは御そばに集まってきたと。こう書いてあってですね、イエス様がこれと思う人たちを選んで、イエス様が呼び寄せられたので集まった人たち。それから最後に5番目の対象はですね、このイエス様の反応というか対応、態度の違いです。大勢の群衆が集まってきた時にイエス様はですね、小舟を用意しなさい。群衆に押し潰されないためであったと書いてあります。ちょっと待てよとイエス様おっしゃってですね、小舟を用意させて、その小舟に乗って湖に漕ぎ出して行かれた。あるいは悪霊に疲れた者がですね、イエス様に神の子、あなたは神の子だと叫んだりすると、これを黙るように、自分のことを言いふらさないように厳しく戒められた。どちらかというとイエス様はこう否定的な反応をしておられるように見えるわけですね。もちろんこの小舟に乗ってイエス様が小舟を用意させたのは、4章を見れば分かりますように、この船の上から多くの群衆に御言葉を語る、そのためであったんですけれども、まあ、ここだけを読むとですね、なんか押し寄せてくる群衆を、ちょっと待ってよというような、そういう印象が与えられます。けれどもですね、13節からの12人についてはですね、彼らを任命したと書いてあってですね、喜んでイエス様はこの12名を迎え入れられたということがわかります。皆さん、これはですね、いわば12人の弟子というのはですね、教会、今この玉川バプテスト教会に私たちは集まっていますけれども、教会の原型のようなものなんです。で、私たちはそれぞれがですね、ここに今座っていますけれども、これはですね、まずこの13節にありましたように、イエス様がこれと思う人々、新改訳聖書ではですね、ご自身がお望みになる者たちを呼び寄せられた。神様がですね、あなたを望まれてね、ぜひ教会に来てほしい、クリスチャンになってほしい、こう思われて、神様があなたを召されてですね、イエス様に望まれて呼び寄せられて、私たちはここに座っているわけであります。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。聖書はこう書いてあります。教会に来るいきさつ、きっかけ、これはいろいろあると思います。子供の時から教会に来てる人もいるし、生まれたら時、もう母のお腹の中にいた時から教会に来てる人もいるしですね、あるいは友人に誘われ、家族に誘われ、あるいはいろいろな、悩みを抱え、いや、あんまりしつこく誘われたから、まあ一度は行ってみるか、こう思って義理で来た方もいらっしゃるかもしれませんし、もういろんな理由で皆さんここに集まってこられたと思うんですけれども、けれどもですね、その背後には神様の先手を打たれる神様の御手があなたを導いてくださったんです。私は信仰生活、信仰を持つということは、いつも親と子が手をつないで歩いていくようなもんだと思ってるんですね。子供は自分が親の手をしっかり持っているように思いますけれども、本当は親がしっかり子供の手を握っているわけですね。でないと子供はいつパッと手を離してですね、どこへ飛び出していってしまうか分かりません。けれども親がしっかり手を、子供の手をつないでいますから、ちょうど私たちは自分で神様を掴んで、自分で神様を求めて教会に来たように思いますけれども、実は神様があなたをしっかり選んでですね、召し寄せてくださって、あなたをこのこれと思う人としてですね、イエス様は見てくださって、そしてあなたを教会に導いておられる。ここに皆さん、私たちの信仰の確かさがあるわけです。自分が自分の手で神様をしっかり捕まえてる、いつ手を離してしまうか分かりません。これは非常に危ういですけれども、神様がですね、この天地万物を作られた生ける神様があなたを選んで、あなたの 手をしっかり握ってですね、あなたに信仰を与えて、そしてクリスチャン生活を歩ませてくださる。これほど確かなことはありません。どんなにこれから先山坂があってもですね、私たちはこれを乗り越えていくことができるわけであります。何よりも皆さん、あなたはですね、神様に望まれて呼び寄せられてここに座っている、そういう方なんです。そこにですね、大きな幸せにつながる道があります。2番目にですね、皆さんここでですね、なぜ12人の弟子が選ばれたのか、なぜ私たちがここに神様によって導かれてきたのか、その理由が2つ書いてあります。14節見ていただきますと、そこで12人を任命し使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。第1番目はですね、自分のそばに、イエス様のそばに置くため、そしてその次はですね、派遣して使わせて神の国の福音を述べさせ、あるいは悪霊を追い出し、この世界をよく変えていく、そういう使命を与えている。この二つの、イエス様のそばにいるということと、それから福音を伝え、この世界をよく変えていくために使わされていく、この二つの使命を私たちは与えられているわけですけれども、私はここで一番大切なのはですね、この優先順位だと思うんですね。ここで皆さん、聖書はよく読んでいただきますと、神様はあなたを何かをさせるために教会に導いたのではない。まず何よりもですね、何かをすることも大事なんですよ。もちろん私たちは何かをしなければいけないんです。その前にですね、御そばに近く、イエス様のそば近くに置かれるために、私たちはここに集められているわけであります。このイエス様のそば近くにいるということとですね、何かをしなければいけない、出て行って福音を伝えなければいけない、もちろんそうです。あるいはこの世界を良くするために、地の塩を世の光として使命を果たさなければならない、もちろんその通りですけれども、皆さん、順番はあくまでもイエス様のそばに近くにいるということです。これが逆転いたしますとね、私の家の扇風機のようにギシギシガタガタ油が切れてですね、ガタガタガタガタ言い出すわけですね。真面目で熱心で一生懸命神と人に仕えようとする、そういう人ほどですね、いつの間にかなんか私だけが重荷を負ってる、私だけが一生懸命やってる、私だけが何もかも背負ってる、こういうふうに思い始めてですね、奉仕が重荷になってきたり、あるいはですね、教会の働きが何かだんだんこう苦痛になってきたりするわけですね。これは順番が間違ってしまったわけです。旧約聖書の中にエリアという預言者がいます。彼はですね、大変な神様の器です。エリアがですね、これから先3年間雨が降らない、こう言って予言しますとですね、飢饉が訪れて雨が本当に降らなかった。王様が慌てるほど大変な飢饉になってしまった。またその間ですね、エリアはサレパテの、ヤモメの家にかくまわれるんですけども、ここで粉もなくなり油もなくなって、最後のパン1個、これをエリアは、それは私によこしなさい。エリアがこれを食べるとですね、このあと飢饉が終わるまでこの家の粉は尽きず、油は尽きず、そういう奇跡も起こります。またこの家の息子がですね、何か突然の病で死んでしまいます。そうするとエリアは彼の上に身を横たえてですね、祈ります。死んだ息子が生き返る、そういう奇跡が起こります。バールの偶像の450人の預言者と対決してですね、天から火が下るように、バールの預言者がいくら祈っても火は下りませんけれども、エリアが一言祈るとですね、天から火が下って、あの祭壇の牛が全部焼き尽くされてしまいます。奇跡を行う人、神の人、 神様に用いられた人。ところがですね、皆さん、このエリアに対してですね、王妃のイゼベルがある日脅しをかけるわけですね。明日の今頃までにお前の命はないと思え。これを聞いたエリアはどうしたでしょうか。突然彼は恐れにとらわれた。そうしてこの、荒野に逃げ出していきます。木の下に潜り込んで、ああ神様もう十分です、私はもう死んだ方がいい、もう十分神様のために働きましたので、どうぞ私を死なせてください。神様はこのエリアをどういうふうに扱われたでしょうか。そんなことしてたらダメじゃないかと神様は一言もおっしゃらないです。何にもおっしゃらないですね。天使を送ってパンを運ばせ、水を運ばせ、そしてエリアは食べて飲んで横になった、眠った、休んだ。次の日また天使がパンと飲み物を運ぶ、エリアはまた食べて飲んで休んだ。聖書はそう書いたんですね。私たちの教会でいつかですね、男性のための研修会をしたんです。その日時はですね、全部プログラムなし、おいしいものを食べて自由にしゃべり合ってですね、そしてゆっくり寝ようという、そういう研修会、今までの研修会で一番良かったんですねみんな喜びました、元気になりました、何か勉強したわけじゃないんですね、食べて飲んで横になっただけなんですけれども、でも時にはそういう休む時も必要なんでしょうね。エリアはそれで元気づいてですね、神の山ホレブに行きます。そしてそこで静かな神の御声を聞きます。エリア、お前は何をしてるんだ。それに対してエリアは神様にこう答えます。神様、私は熱心にあなたに仕えてきましたけれども、他の預言者は皆迫害でいなくなってしまう。私一人だけが残ったんです。もうダメです。お手上げです。神様はですね、エリアの愚痴には一言も答えません。そして何とおっしゃったかというとですね、エリアに、さあ行ってハザエルに油を注いでアラムの王にしなさい、エフに油を注いでイスラエルの王としなさい、エリシャに油を注いでお前の次の預言者にしなさい、次々エリアになすべきことを伝えます。そして私一人しか残っていないというエリアに対してですね、バールに膝をかがめない7000人を私は残している、お前一人じゃないよということをエリアに悟らせてくださった。そこから皆さん、エリアの後半生の大きな大きな働きが始まっていくわけですね。エリアのような大預言者がですね、なぜ挫折したのか、それは一つだけです。順番を間違えたんですね。神のそばにいるはずのエリアが、使命を果たす、仕事をする、何かをすることに一生懸命になりすぎて、彼は燃え尽きてしまったんだと思うんですね。教会の中で皆さん、私たちはもちろんこの教会が熱心に伝道しているように伝道しなければいけません。奉仕もしなければいけません。あるいは世の光、地の塩として職場でですね、輝いていく、多くの人のために役に立つ、みんな必要なことです。けれどもですね、順番を間違えないようにしたいと思うんですね。このイエス様、この聖書に書いてありますように、まず何よりも12人の弟子が選ばれたのは、彼らをそばに、イエス様のそばに置くためです。私たち教会に導かれてきたのはですね、これはこのイエス様のそばに、自分の居場所はどこか、これは神様のそばです。教会です。祈りの場です。礼拝の中です。そこが私たちの本来の優先しなければならない居場所です。力は上から来るんですね。自分から出てくるものではありません。上から力が来ます。あの新幹線の力は皆さんどうでしょうか。これはですね、もしパンタグラフを上げないでですね、パンタグラフを上げて電源につながらなければ、あれは鉄の箱に過ぎません。けれどもですね、 パンタグラフを上げて電源につながるとものすごい力を発揮するわけであります。あるいは水道はどうでしょうか。私たちは今水道をひねれば水がいくらでも出てきます。それは水源につながっているからですね。元につながっているからです。私たちはいつも神様の近くに、神様に力の源につながっている。みそば近くいるということはそういうことですね。詩編の第1編の1節から3節に、幸いな人、幸せな人はこういう人だと書いてあります。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。水路のそばに植わった木、これは時が来ると必ず実がなる、葉が茂る、そして何をしても栄える。皆さん、私たちが神様に召されてですね、ここに集められている第一の理由は、あなたの人生が豊かに栄えていくためです。潤されるためです。あなた自身が養われるためです。それは力の源である神様につながっている。これが 大前提と言いましょうかね、最優先されなければならない事柄です。その上で私たちは出かけていって福音を伝え、あるいは悪霊を追い出し、この世界を変えていく力が与えられていくわけであります。一人の人が、皆さん、神様に力を与えられてですね、十分備えられていくと、これはどんなに大きな働きをするか、これは霊を挙げる枚挙にいともがないほどたくさんの霊があります。あなたがその人です。まず私たちはですね、みそば近く、いつも神様にしっかりつながっているようにしましょう。それから3番目に、ここでですね、もう一つ見ていただきたいのは、12名の名前が一人一人全部挙げられているということです。名前が記されているということはですね、これは人格が覚えられ、その人が尊重され、かけがえのない大切な存在だと見られているということなんです。天の命の書にはですね、皆さん、あなたの名前がちゃんと記されています。私たちは神様に名前を覚えられているわけであります。そして神様はですね、私たちの今ある姿よりはむしろ将来に期待してくださる方なんです。シモンはペテロという名前を与えられました。ペテロというのは岩です。揺るがないもの。実際のシモンはちょっとおっちょこちょいでですね、ふわふわしててですね、頼りない人物なんですけれども、イエス様は今のシモンを見てないんですね。これからシモンはペテロになる、こういうふうに見ておる。神様はいつもですね、今のあなたの姿と同時にですね、これから神様の祝福を受けて、大きな祝福を受けるあなたの姿を神様はいつも期待して見ていてくださるんです。ヨハネの二人の子供、ヤコブとヨハネというゼベダイの二人の子供にはボアネルゲという名を付けられました。雷の子。まあ、これはですね、ちょっとこうヨハネは気が短いということもあったんですけれども、それよりはむしろですね、あの雷の稲妻のように世界に光を与え、衝撃を与え、影響を与える、そういう人物として彼らに期待をしておられたんだと思うんですね。その他、皆さん、ここに名前の出てくる一人一人はですね、ある人たちは 1,2 回しか名前が出てきませんけれども、縁の下の力持ちのようにですね、この人たちを支える人たちです。教会には皆さん、いろんな人が集められています。教会は人材の宝庫だと私はいつも思うんですね。この教会にも素晴らしい人たちがたくさん集められております。一人一人は違ってていいわけですね。みんな同じになる必要は全くありません。全ての人が神様によって集められた尊い人材です。私は今、岡山の教会に、もう一つの柿山チャペルという、教会が与えられているんですけども、その周辺の、土地や建物や田んぼや畑や、 こういうものを全部一人の方が捧げてくださったんです。この人は耳が不自由で、約40数年間教会に熱心にほとんど礼拝を休まずに来られてですね、そして昨年召されたんですけど、最初この人が教会に来始めた時はバスや電車を乗り継いで2時間ぐらいかかって教会に来られたんです。今は道路が整備されてですね、車で30分ぐらいで来れるようになったんですけど、その村の中でですね、ただ一人クリスチャンになって、そして2時間かけて教会に礼拝に出てくる、まあ、これだけでも大変なことだったと思いますけれども、これを40数年間この姉妹は続けてた。で、教会に来るときに作物がなる時期になるとですね、いつも素晴らしいキュウリ、なりの出来のいいキュウリとかトマトとかジャガイモとかいろんなものを毎週持ってきてくださる。で、これは先生のために、先生のための畑で作ったものです、こう言って持ってきてくださるんですね。祭司の畑と私は言いましたけどね、それで能天気な私はですね、いやおばあちゃんなかなか上手だね、これだけ立派なものを作れるってのは大したもんだね、こう言って言ってたんです。ある日のこと、ちょっと用事があってですね、私はこのおばあちゃんの家に出かけました。田舎ですから鍵なんてかけてません。で、ちょっと喉が渇いたもんですからね、私は、まあ、ばあちゃんいないのは分かってたんですけれども、ばあちゃんちょっと水飲ませてもらうよって言ってですね、台所に上がって流しのところに行って水を汲んで飲んだ。でコップを置きました。そうするとそこに流しのところにですね、キュウリやトマト、ジャガイモ置いてあった。それがなんと皆さん、こんなひん曲がったちっちゃなキュウリとかですね、虫が半分食ったようなトマトとかですね、このデコボコのジャガイモとかですね、それが置いてあったんです。私はそれを見た途端、ああそういうことかと。おばあちゃんはですね、いいものはみんな私のところに持ってきてくださった、一番いいものを持ってきてくださったんですね。そして出来の悪いものは自分で食べてたわけです。私は能天気にばあちゃん上手だねなんて言ってたけど、とんでもない、そうじゃなかったんです。で、私はそれが分かった時にですね、もうそこに思わず台所にひざまずいてですね、神様、あなたはなんと素晴らしい信徒を私の教会に与えてくださったんですか、本当にありがとうございます、私はこんな素晴らしい信徒に祈られ、支えられて伝道ができる、こんな幸せなことはありません、こう言ってお祈りをいたしましたけれども、皆さん、この教会の多くの方々がそういうふうにしてですね、教会を支えて、あるいは牧師先生を支えてですね、あるいは教会の働きを担っていらっしゃる方々です。もう一人私たちの教会にね、ぜひ紹介したい人がいます。この人はもう掃除に命をかけて、命をかけたって大げさですけど、掃除、自分の奉仕は教会をきれいにすることだと、こういうふうに使命感を持ってくださってる方なんですけど、毎週木曜日に掃除に来てくださるんですね。何人かの方が教会の掃除に来てくださるんですよ。この人はいつもですね、スリッパをそこまで全部拭くんです。そしてこの窓の桟があるんですよ、あの窓の桟を外を回ってですね、この窓の桟の下まで全部きれいに拭いてくれる。私たちの教会は、ここの教会もきれいに保たれて美しいんですけれども、私たちの教会もまあまあそこそこきれいに保たれているんですけれども、それはこういう人たちが一生懸命掃除をしてくださっているからですね。目に見えないところで、この人は全然目立った奉仕はできませんけれどもですね、毎週木曜日に来て一生懸命掃除をすることによって神様の働きを支えている、自分にはこれならできる こう言われてですね、奉仕をしてくださっているんですけれども、皆さんにはですね、神様から与えられた使命があります。出て行って、全世界に出て行って福音を伝える、そういう大きなビジョンがこの教会には与えられています。実際に出て行く人も必要ですけれども、それを陰で支えてですね、祈って捧げて支える人も必要です。教会の集会の中で賛美を歌ったり、司会をしたり、奏楽をしたり、そういう人も必要ですけれども、陰でスリッパを並べる人も必要です。掃除を黙々としてくださる人も必要です。一人一人がですね、どの奉仕がいいとか尊いとかというわけではありません。全部の奉仕が尊いんです。私たちはですね、自分の居場所が教会にある、神様のもとにある、神様の前が私の居場所だ、こう思ってですね、いつも神様に祈りつつですね、神様、私にできる、私も役に立つことを何かさせてください、私のできる奉仕をさせてください、こう言ってですね、神様に祈ろうじゃありませんか。あなたはそのためにこうやって教会に神様がよしと思われてですね、導いてくださっている尊い人ですから。私はいつも思うんですけどもね、教会に私一人ぐらいいなくてもいいだろうと、こんなことは決して思わないでいただきたいんです。櫛の刃が一本欠けてもですね、これは櫛としての役割を果たさなくなってしまうんですね。あなたが教会から欠けてしまったら、この教会は大変な損失を被ることになります。あなたの存在が、あなたがここに座っていらっしゃることが、この教会の他の兄弟姉妹を支えたり、他の兄弟姉妹を励ましたりするわけであります。今日初めておいでくださった皆さんには、ちょっとこの辺はですね、教会の人向けに語ってますので分かりにくいかもしれませんけれども、あなたには帰る場所、自分自身で一番安心しておられる場所、居場所、それが終わりでしょうか。それは神様の前です。神様はあなたを招いておられます。神様の前に近づいていくこと、具体的には教会の中に入っていらっしゃること、あるいは信仰を持つこと、イエス様を信じること、それがあなたの本来のいるべき場所です。最初の人間アダムとエヴァが神様に逆らって罪を犯したときに、彼らは木の陰に隠れた。神様はそのアダムとエヴァに向かって、あなたはどこにいるのか、そこはあなたのいる場所ではない、私の前に出てらっしゃい。皆さん、私たちが本来いるべき場所は神様の前です。そこであなたが自分自身でよしとしておれる場所な、安心しておれる場所なんです。そしてこの神様の前に出てくるときにですね、あなたは自分が必要とされている人間だ、私も何か役に立てる、誰かのために何かができるということほど幸せなことはありません。何かをしてもらうこともいいんですよ、何かをしてもらう、受けることもいいんですけれども、何かを誰かのために役に立って自分も必要とされている、こういう思い、こう思えることほど幸せなことはないんですね。ぜひ皆さん、あなたも役に立つ人ですから、大切な人ですから、神の国の栄光のために神様に用いられる人になっていただきたいし、あなたのできることを教会の中で励んでいただきたいと、そう思います。はい、それではお祈りを捧げましょう。お祈りを捧げますけれども、今日皆さんの中でですね、私は今日初めて来た、あるいは何回か教会に来ているけれども、私も本来おるべき場所に戻りたい、神様、私を救ってください、私を許してください、私はあなたの前にいつもおらせてください、こういうふうに願われる方 いらっしゃいますか？もしいらっしゃったら手を挙げて教えてください。あなたのためにまずお祈りします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうぞ手を下ろしてくださって結構ですよ。感謝します。アーメン。感謝します。どうぞ手を下ろしてくださって結構です。それからですね、私も神様のために何か役に立ちたい。私のできることで神様のために役に立っていきたい。どんな小さなことでもいいから神と人のために役に立つ何かができる人間に、神様、私を変えてください。私も自分を捧げます。こう思われる方いらっしゃいますか？どうぞ手を挙げてお示しください。はい、ありがとうございます。感謝します。ありがとう。手を下ろしてくださって結構です。感謝します。お祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神様、皆を褒めたたえます。私たちは神様に召されて、神様に望まれて、今日ここに呼び集められております。感謝いたします。私たちの本来おるべき場所は神様の前です。いつも御そば近く進むことができますように、恵みの座はいつも開かれておりますから、感謝いたします。どうぞ教会に来て神様に近づくことができますように、一人一人を導いてください。また神様、あなたは私たち一人一人を必要としていてくださることはなんと尊いことでしょうか。私たちができることはそれぞれ違いますけれども、私のできることで神と人に仕えたい、そういう思いを今いっぱい持っております。どうぞ神様、ここに集まっておられるお一人お一人を尊く用いてくださいまして、お一人お一人を通して福音が伝わり、世の光、地の塩としての使命を果たしていくことができますように導いてください。主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。アーメン。アーメン。感謝します。では司会者に代わっていただきます。